その橋のメッセージを取り次ぎ語る山崎牧師を通して、本日のメッセージは「共に祈る仲間を作ろう」と題して語っていただきます。メッセージに先立ちまして、本日の中心となります聖書箇所を松丸姉妹に朗読していただきます。
今朝は使徒の働きです。使徒の働き4章23節から32節までです。新約聖書使徒の働き4章23節から32節まで、ではお読みいたします。釈放された二人は仲間のところへ行き、祭司長たちや長老たちが彼らに言ったことを残らず報告した。これを聞いた人々は皆心を一つにして神に向かい声を上げて言った。主よ、あなたは天と地と海とその中のすべてのものを作られた方です。あなたは聖霊によってあなたのしもべであり私たちの先祖であるダビデの口を通してこう言われました。なぜ異邦人たちは騒ぎ立ち、もろもろの民は虚しいことを図るのか。地の王たちは立ち上がり、指導者たちは主とキリストに反抗して一つに組んだ。事実ヘロデとポンテオピラトは異邦人やイスラエルの民と一緒にあなたが油を注がれたあなたの聖なるしもべイエスに逆らってこの都に集まり、あなたの御手と御心によってあらかじめお定めになったことを行いました。主よ、今彼らの脅かしをご覧になり、あなたのしもべたちに御言葉を大胆に語らせてください。御手を伸ばして癒しを行わせ、あなたの聖なるしもべイエスの御名によって印と不思議な技を行わせてください。彼らがこう祈ると、その集まっていた場所が震い動き、一同は聖霊に満たされ神の言葉を大胆に語り出した。信じた者の群れは心と思いを一つにして、誰一人その持ち物を自分のものとは言わず、すべてを共有にしていた。
皆さんおはようございます。私が白いガウンを着て現れるときは、あ、洗礼式だってね。そうなんですよ。細見春子さんがいよいよ洗礼を受けになります。向こうの方でやはり白いガウンをすでに着て待っていらっしゃるわけですけれども、バイブルカフェから始まったんですね。五本指の話、そこからキリスト教のイロハを学び始められて、今日まで。ちょっと時間かかりましたが、時間かけたんですね、慎重に。そしてやっぱりこれだってね、確信を持って今日お受けになりますから、本当に感謝です。バイブルカフェといえば、今日また新しいのが始まりました。早朝礼拝によく参加していらっしゃる方で、伊藤さんのご夫妻があります。祈り会に出ていらっしゃる方はよくその名前おなじみです。その娘さんが18歳でこの春天に召されて、そのご両親ですね、お姉さんもそうですけども、ご家族みんな今、求めていらっしゃいます。聖書の中に何かあるんじゃないだろうか。今日その第1回目を早朝礼拝の後で、したんですね。どうぞその伊藤さんご夫妻のこと、また、もう一人の方、つまり、伊藤さんのもう一人の娘さんのことも心のどこかで覚えてお祈りいただきたいと思います。またこの今日の礼拝には初めての方とかいらっしゃる方もいます。先週はこの間宣伝を受けになった橋本さんのご両親がね、見えていたりしたんですよ。で、今日の礼拝には、そうそう、ご紹介しておきます。 日本からロシアに宣教師として派遣されていらっしゃる辻田先生が、妹さんともどもそちらの方にお見えです。ちょっとだけお顔を見せてくださいますか。これから歓迎いたしましょう。一幕の西宮の教会から派遣されてね、普段もいらっしゃって、今次の任地を仰ぎ望みながら待機中だということですけども、さてと、私たちは今のシーズン、連続して一つのシリーズのメッセージを、共に味わっております。七つ星教会の原型を訪ねてと、私たちの教会がこういう姿になりたいなと切望している姿、それが初代キリスト教会の姿の中にあるんですね。それを一つ一つ確認しながら、聖書の中の使徒の働きという部分を読み味わっております。今日はその第6回目です。共に祈る仲間を作ろう、そういう題をつけました。共に祈る仲間を作ろう。皆さんどうなんでしょうか。誰かと一緒に心を合わせて祈るという生活がですね、皆さんの生活の中にすでに、あるでしょうか。その辺ちょっとね、お尋ねしたいと思います。まあ、夫婦であれ、親子であれ、兄弟であれ、またお友達とであれですね、一緒になって、自分のことを話してお祈りしてもらう、また相手の話を聞いてお祈りしてあげる、あるいは自分たちでもって誰か第三者のお友達のために、お知り合いのためにね、心を合わせて祈るという、声に出して祈るという、そういう生活、そういうことは私しょっちゅうしてますよって方、どれくらいですか。ちょっと手を挙げてください、正直にね。ああ、ちょっとたくさんありますね。はい、ありがとうございます。半数ちょっとあるでしょうかね。まあ、時々ならしていますって方、どうですか。時々ならば、まあ、たまーに ならばしていますって方は、ありがとうございます。皆さん正直ですね。これって私たちの特権だと思います。まずね、どこにいても天のお父様って仰いで、こう天のお父様にこう直結した、お願いができる、感謝ができる、交わりができるっていうのはね、これクリスチャンの特権でしょ。そうなんですよ。本当にいつでもどこでもそれはできます。台所でも車の中でも、そしてこのように天と地が出て、まあ、つながった関係を持った者同士が今度ね、一緒になって互いのために祈り合う、誰かさんのために心を合わせる、これまたクリスチャンに与えられた大きな特権だとは思わないでしょうか。そうです。それはどこででもできるのです。さっき、まあ、台所でも車の中でも言いましたけども、立ったままでもできるし、電話越しに遠く離れた人でもね、それはできるんですよ。そして、これがもしクリスチャン同士に与えられた素晴らしい特権であったとするならば、この特権を用いないで生きているとするならば、それはもったいないこと、残念なこと、クリスチャンとしての祝福の半分以上を失っていることになると思うからですね。さあ、そこでもしも自分がどちらかというとその方だな、あんまり人と一緒に祈ってない方だなと思うんでしたら、ぜひ今日この境にですね、この素晴らしい特権を用いるようになっていただきたいと思います。共に祈る仲間を作ろう。そもそも教会とは共に祈る仲間の集まりなんですね。今、聖書は使徒の働きの第4章を開けました。読み始めていただいたのは23節からでした。23と24をもういっぺん見ていただけますか。そこに描かれている初代教会のクリスチャンの姿です。こう書いてありましたね。ご一緒に声を合わせて読んでみましょうか。どうぞ。釈放された2人は仲間のところへ行き、祭司長たちや長老たちが彼らに言ったことを残らず報告した。これを聞いた人々は皆心を一つにして神に向かい、声を上げていった。主よ、あなたは天と地と海とその中のすべてのものを作られた方です。 初代教会の姿を今見ていただいています。これ先週の続きです。一人の男が癒されました。40歳前後、生まれてこの方歩いたことがないという。でも一瞬のうちに彼は癒されたんですね。立って歩いてもう飛び跳ねて踊り回れるほどに癒されてしまうわけですね。で、何だ何だ何事だと群衆が集まった時に、ペテロとヨハネは言いました。私たちがしたんじゃない、復活されたイエス様の業だ。あなた方はこのイエス様を殺してしまった。しかし天の神様はこの方をよみがえらせてくださった。この方の力がこの男を見事に癒したのだ。あなた方も悔い改めてこのイエス様を信じなさいってですね、言ったわけですよ。で、その時に、彼らを見とがめたのが、神殿警備隊の人たちでしたね。群衆を集めて何か一生懸命解いてる、待てというわけで、人を得て、で、留置場に放り込んだわけですね。翌日、町のお偉方が、宗教的な指導者がみんな集められまして、2人は引き出されて尋問を受けます。一体全体何の権威でもってお前たちはこんなことを。その時に彼らは何も恐れずにこう答えたんですね。イエスの皆が、イエスの皆がこの人を癒したのです。天の下ではこのイエスの他には私たちが仰いで救われるその皆はどこにも与えられていない。この方のみが救い主だとはっきりと述べたわけですね。それが先週のところでした。癒された男がニコニコして傍らに立っているもんですから、捕らえた者たちとしてももう手の下しようがないわけですよ。もう釈放する以外ない。そこで2人は釈放されます。釈放された2人はという出だしは実はそれなんですね。もう一遍見てください。釈放された2人はどうしたでしょうか。仲間のところに行きます。そして祭司長たちや長老たちが彼らに言ったことを残らず報告した。これこれしかじかこういうことだった。そうか。それを聞いた彼らはどうしたかというとですね、これを聞いた人々は皆心を一つにして神に向かい声を上げていった。主よ。そうです。仲間の報告を聞くや彼らの心はまっすぐに天に向かいます。そして祈るのです。これがクリスチャンの姿なんですね。今も尾上水泳協会あちらこちらで見る風景です。昨日こんなことがあったの、実は3日前のことだったかと思ってね。じゃあ、あった出来事を報告し合っては一緒に祈ろう。そこにはすぐに祈りの輪ができます。頭を垂れて、あるいは頭を上げて天を仰いで、天の父様、イエス様って、これが健康な、クリスチャンの交わりの姿ではないかと思います。夜と朝ると祈ってるって傍から言われるかも分かりませんがね。そうなんですよ。心が上に向くときにたちまちそこには祈りが湧き出るのですね。なぜなのかってこう見ていくときにですね、この教会というのはそういう共同体だから、そういうってどういう共同体？二つの点を今朝挙げたいと思います。まず第一は、運命共同体。運命共同体。滅びから救われて天国を目指す者たち。そして天にたどり着くまでの地上の人生。喜びも悲しみも全て分かち合って生きる共同体。喜びにつけ悲しみにつけ主を仰いで一緒に祈る共同体なんですね。有名な言葉を一句皆さんと一緒に読み上げましょう。ローマ12の15です。どうぞ。喜ぶ者と一緒に喜び、泣く者と一緒に泣きなさい。もう一遍どうぞ。喜ぶ者と一緒に喜び、泣く者と一緒に泣きなさい。もう顔を上げて言ってらっしゃる方多いってことは暗記してらっしゃるね。じゃあ顔を上げたままで皆さんいいですか。はい。喜ぶ者と一緒に喜び、泣く者と一緒に泣きなさい。色紙に書いてよく家に飾る言葉です。いい言葉ですね。昔から言うじゃないですかね。悲しみは分かち合えば半分に、 喜びは分かち合えば倍になるって、それは真理だと思います。特に、イエス様に出会って新しい人生を歩み始めた者同士、同じ天国を目指す者同士ですね、この言葉はぜひまだの方は暗記されるといいと思ってお勧めします。その言葉とどこに書いてあるかも覚えましょうね。ローマ12章15節ローマ発12時15分そう覚えるといいそうですよ、ね、そういうフライトに乗ったと思ってください。天国行きなんですけどね、まあこの飛行機のチケットを手にしますと、そのチケットにね、誰の手にしたチケットにもこの言葉が書いてあるんですね。喜ぶ者と一緒に喜び、泣く者と一緒に泣きなさい。そういう一緒なんだってね、途中このフライトは嵐に遭遇するかもしれません。火山灰をエンジンが吸い込んだり、渡り鳥を吸い込んだりして、ちょっと途中トラブルを起こすこともあるかも分かりませんね。でも何が起ころうとお互い分かち合いながら、励まし合いながら乗り切っていくんですね。そう、そういうわけでこの言葉、まあ英語のできる方は英語でも覚えておくといいでしょう。Rejoice with those. そう、一緒にどうぞ英語で言える方は読んでください。はい。Rejoice with those who rejoice and weep with those who weep. はい。この言葉を心にまず留めたいと思います。私たちは運命共同体なのです。私たちは一つの家族だからです。そういう歌を後で歌おうと思ってますね。私たちは一つの家族、生まれも育ちも違うけど、主イエスに出会ってつながった兄弟姉妹だよって歌うんですね、そういう意識とともに実感があるでしょうか、まあ、そういう歌を歌って、私たちは一つの家族と歌って、じゃあさよならまた来週までねってね、その来週までの1週間の間にこの兄弟あるいは姉妹との間にね、何の交わりもない、何の分かち合いもないとするならば、なんか虚しいでしょ。実感が伴わないわけですね。ただの頭の中にあるちょっとした観念に過ぎないんですけど、しかしそこに分かち合いがあり、心込めた祈りがあり、するときに兄弟なんだ、家族なんだという実感が湧いてくるんですね。まずこれが第一、運命共同体。そしてもう一つですね、もう一つは使命共同体。使命です。ミッションです。このために自分は生きている、生かされているという人生の目的ですね。それまで私は点々バラバラでした。自分の夢を追っかけてね、隣を何をする人ぞ関係ないけども、今は違います。一つの使命、命の使い道ですね。使命というのはね、それをクリスチャンは意識するのです。初代教会のその祈りを見つめますと、彼の使命がそこで読み取ることができるんじゃないでしょうか。ここでは早迫害が始まっているのですよ、初代教会に対するですね。でそういう中で、言いがかりつけられて捕らえられて、留置場に放り込まれて尋問されてというところを通ってきたわけですけれども、釈放された二人の報告を聞いた人々は、24節皆心を一つにして神に向かい声を上げていった主よ、ね、あなたは天と地と海とその中のすべてのものを作られた方です。そしてさらに祈りは続きます。あなたは主よ、あなたは聖霊によってあなたのしもべであり、私たちの父、先祖であるダビデの口を通してこう言われました。なぜ異邦人たちは騒ぎ立ち、諸々の民は虚しいことを図るのか。地の王たちは立ち上がり、指導者たちは主とキリストに反抗して一つに組んだ。思い起こした旧約聖書の言葉を誰かが引用します。そしてそれに応えるように他の人がまた祈り出します。事実、ヘロデとポンテオピラトは異邦人やイスラエルの民と一緒に、あなたが油を注がれたあなたの聖なるしもべイエスに逆らってこの都に集まり、あなたの御手と御心によってあらかじめお定めになったことを行いました。ついに十字架につけて殺してしまいましたってことを言ってるんですね。主よ、彼らの祈りの続きです。主よ、どうぞ29と30一緒に読んでください。主よ、今彼らの脅かしをご覧になり、 あなたのしもべたちに御言葉を大胆に語らせてください。御手を伸ばして癒しを行わせ、あなたの聖なるしもべイエスの御名によって、知る人不思議な技を行わせてください。アーメンと、アーメンは書いてませんけどね、彼らはそう叫んだに違いないです。皆さん気づかれましたか？この彼らの結びの祈りですよ。何を祈り求めたのかね。大胆に御言葉を語らせてください。この御言葉というのはもちろん救いのメッセージです。それを授かったのです。で、そのメッセージの中心はイエス様ですからね。イエス様を証しするのが彼らの使命です。御手を伸ばして癒しを行わせ、聖なるしもべイエスの御名によって知る人不思議な技を行わせてください。イエス様の力を私たちにもっともっと体験させてください。私たちを通してイエス様の御力をあらわに示してください。世の人々が目を開いて気がついてイエス様に立ち返りますようにというそういう祈りをしたのですね。ここに彼らの証人、証人としての意識がはっきり表れており、彼らの使命、使命感、ミッション、意識ですね、それも現れているんですね。使命共同体、この使命を思うと一緒に祈らずにおれなくなるのです。いろんな出来事を通して結局誰かがイエス様を救われてくれたらばそれが一番素晴らしいことなんだという思いになるのです。さっきの歌の第2節は私たちは一つの体というふうに歌うんですね。そう、これは大きな真理です。私たちは一つの体なのです。イエス様がその頭、頭なのです。頭の指令のままに体は動くのです。私たちはこの点で一つになるのです。この指令を発するイエス様が今私たちに何をおっしゃってるかなということを思うからですね。私たちは大きな共同体。さあそこでですね、もっともっと共に祈ることを学びたいと思うわけです。これが第2のポイントですね。祈りの体験ということを考えならば、ここに伝っているお互いも、様々だと思います。いやー、言葉に出して祈るの私まだできませんってね、縮こまっていらっしゃる方もあるかと思います。心の中で念じることが精一杯ですって、もちろん心の中で念じるだけの祈りもね、天の父様は聞いていらっしゃいますよ。心まで読める方ですからね、はい、あるいは何かの事情があって声に出さない祈りも、うめきのようなそのうめきも天の父様お聞きですよ。ちょうど昔ハンナの祈りがそうだったでしょ。唇が動くだけで外には聞こえなかったんです。でもそのうめきは天の父様には聞こえてました。でもその後だんだんと私たちは声に出して祈ること、自分の言葉でもって、人の真似でなくて、私は私の言葉で、私は私の祈り方で、ね、主と自分、このコミュニケーションを持つことを学んでいくべきなのです、ね、そう、縦の関係がまず第一ですけれども、縦の関係ができたならばそれを徐々に今度は、はっきり確かなものとし、そして横の関係にまで広げていくことが大事なんですね。共に祈ることを学びたいと思います。で、それを考えていくときに、まあ、順序としてはまず一番はこれだなと思います。つまり声に出して自分の言葉で一人で祈ってみるということですね。時々まあ教会に来て教会の先輩がね、朗々とした声でもって言葉もまあすごい言葉で、あ、ちょっと難しい言葉だなって祈るの聞いて、あ、私とってもお祈りなんかできないってね、そういうふうに思ったりすることはこれまでなかったですか、ね、人は人、自分は自分なんですよ、ね、第一歩はもう片言でいいんですよ、ね、声に出して自分の言葉で一人で祈ってみる。実際パウロの言葉読んでくださいね。私たちはどのように祈ったらよいかわからないのですがってあるんですけども、本当のところ私たちは祈りって分かってないだと思います。神様の子供にしていただいたけども、どんな風にどんな言葉でどんな姿勢で祈ったらいいのか分からないままにね、いるんだと思います。ですから主よ、祈りを教えてくださいって弟子たちがイエス様のところに来たようにね、私にも祈りを教えてください、どう祈ったらいいんですかってね、そこから始めたらいいのです。そうするとイエス様が教えてくれますよ。イエス様が弟子にお教えになった第一の 点は何かなって振り返ってみたらば、まずは呼びかけだったんですね。弟子たちのこのリクエストに応えたイエス様は、主の祈りをお教えになりましたが、まずお父様と呼びなさいって、これが第一レッスンだったと思います。ね、お父様って呼んでごらんって、これは何という優しい呼びかけ、心温まる呼びかけの言葉でしょう。お父さん、そう、まあ、ちっちゃな子供を育てていらっしゃる皆様、もう思い浮かべるでしょ、我が子がね、今、たどたどしい言葉で喋り出した、あるいはその頃のことをちょっと振り返って、皆さん覚えてくれ、思い出してくださいよ。ね、最初に、パパとかですね、お父さん、あるいはママ、ね、お母さんっていうその言葉が出た時のね、その嬉しさ、上として、もう目を細めてですね、それだけでも抱き上げて、頬ずりして、ね、もう一回言ってごらんって言わせるんですけどもね、そうなんですよ。まずね、天のお父様と私たちの関係において、お父さん、天のお父様、そう一言口にした時に、天のお父様は、それこそ目を細めてね、本当に嬉しそうになさっているんですよ。そのことにね、こちらの側でどれだけ自覚がある、かなっていうことですね。私たちは結構自分の方に目がいって、この祈りを捧げている相手が今どんな表情でいらっしゃる、どんな気持ちでいらっしゃるだろうかっていうことをね、思いがいかない時があったりするんです。つっかえたりしたって、あんなこといいじゃないですか。片言の赤ん坊のその言葉を、ああ、もうこの世の中喜んでいらっしゃるお父様のことを想像してください。ですからね、ここにポイント書いてきました。嬉しそうに聞いておられる天の父を意識する。嬉しそうに聞いておられる天のお父様を意識するのです。もちろんイエス様という語りかけるときに、イエス様がこちらを向いていらっしゃいますから、イエス様の思いとお顔を想像したらいいのです。ね、そのことがはっきりしますと、祈るということの特権、その嬉しさが自分の中にじわーっと広がってきます。ね、そしてこの嬉しさでもって、きっとあの人もそうなんだと、仲間と一緒に、今度は第2ポイント、一人二人の仲間と一緒に声に出して祈ることを私たちは身につけるんじゃないでしょうか。これが第2ステップですね。一人主を仰いで祈る喜びを知ったならば、他の人とその喜びを分け合いたくなります。仲間と語り合って、あと一言の感謝をしたくなる。お互いの祝福を祈りたくなる。そうじゃないですか。そして、もちろん抱えていることを打ち明けて祈ってもらいたくなる。ヤコブは5章の手紙、ヤコブの手紙5章で言ってます。祈ってもらいなさい。互いのために祈りなさい。癒されるためです。それぞれに抱えている癒しが必要なことが、肉体的にも精神的にもあるものです。祈ってもらいなさい。またお互いのために祈りなさい。癒されるためですと、あるんですね。まあ、自分のことを打ち明けて祈ってもらう。相手が抱えている問題のために祈ってあげる。そして一緒になって、お互いの心にあるあの A さんのため、 B さんのために祈り取ります。そういう関係、これこそがキリストの教会の兄弟姉妹の関係ではないですか。このような祈り合いをするときに、兄弟なんだ、姉妹なんだ、私たちは一つの家族なんだという意識が高まって、教会生活は一層楽しくなるのではないでしょうか。どうぞ、ローマ発12時15分のフライトにお乗りになった皆さん、ね、この関係を、この、そうです、祝福をたっぷりと、楽しんでいきたいと思うんですね。そしてその上で第3番目です。このことを考えた時ですね、2、3の人と励まし合う仲間づくりをするということを進めたいと思うのです。仲間づくりです。そう、まあ、初代教会の中にはね、そういう関係が自然発生的にあったんだなと思うんですよ。ごく当たり前のこととして、 私たちは一つの家族になったんだ。兄弟姉妹なんだ。また私たちは一つの体なんだ。イエス様が柱で、私たちはその手足なんだ。内臓なんだ、ね、だから誰一人孤立しちゃいけないんだ。孤立させてはいけないのだ。お互いのことをいつも気にかけ、声かけよう、励まし合おうという関係ですね。これはね、聖霊が信ずる者の心の中に植え付けてくださった神の子供の本性だと思います。新しい性質だと思います。でそれはこの尾上聖霊教会のもう初期の頃からベルサレムの教会にあったと同じように、この神のこの性質は脈々と息づいていたと思います。もう何年か前に尾上聖霊教会は50周年を祝ったんですけども、あの時にね、大津の方から一人の方が見えてました。梶岡幸三さんですね。いや初期の頃来ておりまして、この教会の皆さんには本当にお世話になりましたと私に挨拶くださいました。よく私を存じなかったんですけども、後で手紙をくださったんですね。50周年の記念誌をお渡ししていたので、一回この子皆さんにお渡ししましたけど、もう一遍この折に聞いてほしかったんです。その手紙の内容、設立50周年の記念誌をありがとうございました。読ませていただくと、会員の方々の感動思いが伝わってきましたと。大津の方の教会に行かれてね、後にそちらで役員をしてこられた方です。で彼は手紙の中でこう書いてあるんですね。北原白秋の詩、空立ちの花、そういう歌があるでしょ、ね、その花の歌の5番にね、空立ちのそばで泣いたよ、みんなみんな優しかったよとあります。私もあの歌好きですね。空立ちのそばで泣いたよ、みんなみんな優しかったよ。5節。この歌は私の尾上聖霊教会時代を表現した歌でもあります。20歳まで満州で戦争でお国のために死ぬことだけが自分の未来だと、そう教えられ、そう育てられてきたものです。それが突然終戦により全く生活経験がない日本に引き上げてきて、しかも家族6人のうち両親は敗戦ショックで無気力、地方状態、弟妹は幼くって、ことに弟は小児喘息での病弱な体で、こんなんで戦後の日本を生きることができたことは奇跡だと思います。しかしこの奇跡は、私が尾上聖霊教会を訪ねたことから出発しました。尾上聖霊教会の方たちは、どこの誰やらわからぬ貧しい青年の私を隣人として迎えてくださいました。尾上聖霊教会で私は主に出会い、主と共に生きること、主に従って生きることを学びました。聖書によって、そして皆様によって私は励まされ、元気づけられました。ある時は弟妹たちを橋本先生、当時の牧師のですね、橋本先生宅に預けたり、正木兄弟宅にの離れに住ましていただいたりして、困難を乗り切りました。コリントの手紙の中に、私たちは四方から苦しみられても窮することはありません、途方に暮れますが行き詰まることはありませんと書いてありますが、その御言葉の体験と感動の繰り返しの生活でした。振り返って、その節は教会員の皆さんに本当にお世話になりました。感謝が不十分だったことを今悔やんでいます。梶岡幸三さんですね、思い出される方がいらっしゃるかと思います。つまりあの時代から尾上聖霊教会の中には、主にある兄弟姉妹のこうそのような愛の交わりが、祈りにあって励まし合いさせ合うというものがね、すでに流れていたということですよ。でその流れは途絶えることなく今日まで受け継がれてきていると思います。だから教会が初め、まあ、家族的な和気あいあいとした小さな群れであった時代と違って、これだけ大勢になってきますと、 そのような親密さがね、どこか薄れていくっていうのが、それは大きくなる教会の常なんですね。そこで、意識的にこの兄弟姉妹意識、横のつながり、祈り合う交わり、お互いのことを気にかけ、声かけ、心にそのことを思って、そして関わりを大切にするっていうことをですね、強調していくことが必要なんですよ。人間には根本的な5つのニーズがあると、社会統計学者のジョージ・ギャラップは言っております。ギャラップが言うところの人間の基本的なニーズということを考えていきますと、この気持ちを誰かに分かってほしい、大切な存在として扱われたい、生きる意味、目的を知りたい、優れた共同体につながっていたい、そして神との関係を深めたい、こういうものがあるのだと、アンケート調査をもとにしてこう言ってるんですね。ここに集っている私たち、お互いの中にもこの5つは確かにあるのでないでしょうか。新約聖書を読んでいきますと、特にこの中のこう気持ちを分かってほしいとか、大切な存在として扱われたいとか、優れた共同体につながっていたいとかいう点についてですね、横のつながりの大切さを聖書は教えていると思います。まず縦が1対1なんですけども、主と私、それを気づくことがまず大事ですけども、合わせてすぐそれに続いて横の関係です。ですからね、互いに何々し合うということは、この言い方が頻繁に出てきます。ある人数えたら50何回言ったかな、新約聖書に。互いに何々し合う。例えば、この図の上の方に書いておきましたけども、互いの重荷を追い合いなさい、互いに励まし合い、徳を高め合いなさい、あなた方は善意にあふれ互いに訓戒し合うことができる、こういう言葉が出てきます。初代教会のクリスチャンは誰に言われるってこともなしに、こういうことをもう当たり前のこととしてしていたのかもしれないと思いました。重荷を担い合う、励まし合う、お互い高め合うような言葉を選んで励まし合う、そして時にはこれいけないと思ったら気づいたことは黙ってないで訓戒し合う、そういう中でもってですね、お互いを大切な存在として扱い、そしてそう、この気持ちを知ってほしいということに対して、分かろうとし、また分かってもらおうとしということですね。この5つのニーズを満たすために天の父様は地上に教会という共同体を与えてくださったんだと思います。そしてそれを実現する場、実感する場は必ずしも100名200名と集うこういう場ではなくって、むしろ2人とか3人とか、やはり4人とか5人とか小さなグループでないかと思います。そこでこそ親密な交わり、心を打ち明けるという関係ができるからですね。イエス様を真ん中にした小さなグループで分かち合い、励まし合い、祈り合う、これが大切と思います。もし教会が本当に体であるとするならば、こういう小さなグループはその体を形成する細胞ではないかと思います、ね、実際肉体は小さなその細胞がたくさん集まってこの体になっているわけですよね。同じようにキリストの教会というこの共同体、この体はそうした 2,3 人のあるいは 3,4 人の、まあ大きめの 7,8 人というのもあるでしょうけどね、その親密な関係の小グループによって構成されている、その細胞のことを英語ではセルと言います。 CELL、 よくセルグループ、セルグループと言いますけどね、ここから来てるんですよ。これとても聖書的な概念だと思います。もしこの小さな一つ一つの細胞が生き生きとしてるならば、体全体が元気はつらつ健康体になりますよね。この世の聖教会もその通りです。 クリスチャンになるということは、この体に組み込まれること。洗礼直前に、この細見春子さんともこの辺をこの間よく話し合いました。イエス様のお体の一部分になるんですよねって、目を輝かして、あ、そういうことですか、嬉しそうにしていらっしゃいました。そうなんです。体のどの部分になるかわからないけれども、でも春子さんが一番スポッとはまる場所があるんですよ。そこでもって自分の持ち味でもって使えていってくださいね。また良き信頼関係を築いていってくださいねということをお話したわけですけれども、そうです。まず心から信頼できる友を一人二人見つけて励まし合うことから始めていきたいと思います。皆さんはその関係がすでに十分できてるんでしょうか、ね、いやー言ってるけども、お礼拝するならば帰るだけポツンと、いやー本当はしたいんだけども、なんかちょっと気恥ずかしくって、またどうも自分はそういうの苦手でいろいろあるんですけども、でもこの地上に歩む間、教会が体であって、体が細胞によってできているならば、その細胞としての自分の意識と生活というのが、ね、ないならば、本当にもったいないと思います。ですから、今からでも、ぜひそれを体験していただきたい。まあ、そんなんでですね、まあ、愛好部の方ではいろいろ工夫して、まず、こう、顔見知りになることから出発かなということで、まあ、折々に、まぜこぜの集まりをね、礼拝直後までしてますけれども、その辺をどうぞよかったら取っかかりとして、誰かと顔を合わせて、顔を覚え、名前を覚えて、次に会ったらば何々さんって名前で呼べるようなね、関係になっていただいたらいいと思います。その中でじゃあこの人と一緒に、いずれ祈り合える関係にまで進めたらいいなという願いを持ってね、第一歩、まあ、最初は山登りが好きだったらば、この山歩きが好きな人とお友達になったらいいかもしれません、将棋が好きだったらそういう趣味の面からでもいいでしょうね。草花が好きならばそんなんでも、どんな面からでもいいです。まずは顔を知り、名を知り、声かけ合い、そしてやがて、いやお互いの家庭のことも分かち合うでしょう。気にかかったことについて一言お祈りさせてもらっていいですかからね、始まるかも分かりません。いいんです、ゆっくりゆっくり。でもその関係を築き上げていきましょう。そして初代教会の中に見られるような、そのような関係の豊かな尾上聖愛教会になっていきたいと思います。どれほど大きくなっても親密さの失われない、そのような教会になれますように。さあ、それじゃあ皆さん、どうぞお立ちくださいまして、一言お祈りを捧げたいと思います。今日の御言葉のどんな部分が心に響いたでしょうか。その点について、どうぞ天のお父様って、お父様にご相談ください。また起きてきた願いを申し上げましょう。こうしてください、こうなりたいんです本当はって。でも自分はこういうところが弱いんです、億劫なんですとか正直に告白して助けていただきましょう。ではしばしの時、どうぞ各自声に出してお祈りください。天の父様、ありがとうございます。イエス様、あなたの群れの教会ですよ。あなたの心、身体の細胞となるべき一人一人です。どうぞ育ててください、強めてください。イエス様、お願いします。あなたの愛です。ありがとうございます。ハレルヤ、ありがとうございます。 私たちの愛する天のお父様、あなたを讃えます。かつて本当に心を打ち明けて悲しみや孤独を分かち合うものもなくさまよっていた私たちを、あなたは心に留めてくださり、イエス様の十字架による許しを与え、回復を与え、神様の子供という身分を授けてくださいました。感謝いたします。あなたのことをお父さんと呼んで祈れる身にしてくださいました。ありがとうございます。そして同じような祝福に預かった兄弟姉妹を与えてくださって家族にしてくださいました。感謝です。この事実をさらに深く意識づけてくださり、兄弟なんだ、姉妹なんだというそのことをさらに深く実感できるように導いてください。信頼関係の中でそれまで他の人には言えなかったことも言えるように、そしてこのことが決して噂として流される心配ない信頼の中で、秘密は秘密として守ってもらえ、祈りの中に覚えてもらえる、また相手のこともそのように覚えていける、そのような関係を育てていけますように、そんなふうにして天からの慰めを存分にいただいて元気づけられて、この世での戦いに向かっていける強いクリスチャンの集団としてください。お願いします。この共同体感謝します。このコミュニティを感謝します。その一員としてくださったことは何という大きな特権でしょうか。どうぞ多くの人たちがますます疎遠になって孤立していくこの時代にあって、ここにキリストによって結ばれた本当に温かな関係づくりの場があるんだということ、それを証ししていけますようにお願いをいたします。死んで復活された主イエス様の尊い御名によってお祈りします。アーメン。